Halloween Rock Channel. Halloween Rock Channel. Halloween Rock Channel.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく、ピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、事務所のですね、近所に某居酒屋さんがございましてですね、
はい、
私、週1回ぐらいのペースで会話していただいてるんですけども、
うん、
ここにですね、なんと一年中鍋を食べ続ける男っていうのがね、いるんですよ。
はいはい、僕もね、1回会いましたよ。噂通り、ほんまにね。
一回見てるね。
会いました。鍋食べてましたよ。
暑い時に鍋食べるでしょ
う。そうそう、真夏でした、あの時。
そうそう、そんでね、先週、この S さんと隣り合わせになりましてね。
はい。
うちの鍋食べてありましたけども、すごい話するわけですよ。
はあはあ、どんなんですか。
あれね、もう56、7の方なんですけども、
はい。
生まれてからこの方、初詣に行ったことがない。
あ、そんな人いてはるんですね。
日本人ですよ。
いやー、びっくりですね。
初詣に行ったことがないでね。いやー、うん、S さん、でもそれいくらなんでも子供の頃親に連れて行かれたでしょうってね、
はい、
聞いてみたんやけども、
うん、
このね、お父さんがですね、JR の職員さんだったらしいんですよ。
あ、まあ当時やったら国鉄職員さんですね。
あ、国鉄やね。
はいはい、
当時。そう、それでもう当然のようにその元旦とか、まあ、三が日とか、まあ、JR 大忙しやと、
うん
うん、だからもうみんな初詣客もあっちこっち連れていかなあかんと、でダイヤも特別ダイヤでも大変やということで、一回もでね、その正月、うん、父親が元旦に行った試しがないと。
あ、ひっそりとやってはったんですね。
そうそう、だから静かな正月やったらしいんですよ、ずっと。だからその習慣があって、
ええ、
親離れした時からもですね、
はい、
正月迎えてもその初詣に行かなければならないっていうですね、
うん、
そういう衝動が全く起こってこないと。
はあ、なるほど。
そんで逆にね、テレビ見て、うわー、偉い人集まって大変なことやってるわー言うて見てんねっていう ね、 ね、そんな話をしてたんですけどね。
うーん、
うん、おもろいな、こういう人もおんねやと思って、ちょっとびっくりしましたけどね。
まあ、そんだけの人やから一年中鍋食べれるんですかね。あ、
そういうことやね。こう割と一本筋通ってるっていうかね、
うんうん、
だから他人がどうあろうがわしはこれでええねんっていう人なんで、鍋も一年中食べれるんだ。誰が何と言うが鍋を食うと。
足立さんには勧めてきません？
毎日勧められてますわ。
やっぱり勧められるでしょうね。
一番体にええのは鍋やねんと、
うん、
栄養もバランスもええねんと、
うん、
なんで食べへんねんやってえら怒られんねんけど、
はあは
あ、僕がその一人で鍋を食べる習慣がないというかですね。
鍋言うたらやっぱりね、つつきますもんね、何人かで。
そうやろ。だからなんか、うん、まあ例えば 4,5 人いてですよ、
うん、
で奉行がいてですよ、
ですよね、
お前ちょっとまだ肉早いとか言いながらワイワイとこうやって、うん、あーっと飲んでね、
うんうん、
楽しくやるもんやって、なんか自分でそういうものがあるのかな、んかこうカウンターでね、
ええ、
目の前で一人でこのちっちゃな鍋があるっていうのがどうしても馴染めないというかね、
ちょっとわびしいもんがあるかもしれませんね。
あ、まあちょっとわびしいのかな。たの、うん、なんかその習慣づけってやっぱりあるよね。
ありますね。
急に言われてもできへんというかさ。
はいはい。
この習慣にないものをいきなり持ってこられへんというか。
うんうん。
海外から来た旅行者もよく納豆なんか食べへんじゃないですか。
いや、あれはね、食べられへんでしょうね。
ダメ、腐ってるって言うもんね。
匂いもあるしね。
そうそうそう。だからあれは僕らも、あの小さい頃から食卓に並んでるから食べれるわけであってね、
うんうん、
なかなかいきなりあんなもん食べさせられると、まあみんなできないんでしょうけどね。
そうでしょうね、
うん、だから面白いよ。だって居酒屋行ってもこの冬なんかもう寒く近いんですけど寒いじゃないですか、
うんうん、
だからうわ寒い言うて体こん中にくねくねしながら行くんですけど、んでやっと今晩は毎度言うて入って、
うん、
生ビール言うんですよ。
熱感いきませんもんね。
大概体温めろよと自分でも思うねんけど、
うん、
あかんねん、一杯目はビール なぜかね、金もそうやんな。
いやいや、僕ももう 2,3 倍は行きますよね、なんぼサブでも。
だから普通は寒い言うたら、あ、君は言うたらお湯割とか熱燗から行きゃええねんけど、あれも習慣なんやろね。
習慣ですわ、 いけないですねそれは。
ねえ、もう人間っていうのはほんまおかしな動物やなというお話でございましたということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はダメ太郎さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、株式投資で大損しコツコツ貯めた350万円がなくなってしまいました。これからどうやって生きていけばいいのか涙。こんなバカな僕に何かアドバイスをお願いします。はい、
ありがとうございます。ピカリちゃんどうなん、この株式投資というかな。
いや、もうこういうのは全然縁がないですね。
あ、ほんまよかったね。
はい、足立さんあるんですか。
縁がありましてね。
あったんですね。
そう、結構まあやってましたね。で、最後の最後はね、十何年前忘れましたけど、そのソフトバンク、
はいはい、
これだけ覚えてんねんけども、
うん、
その頃ね株価がね1万円を超えたあたりなんですよ。
あ、結構なもんですね1万円だろ。
そうそう、一株ね。だから、うん、9000、1万円に届くかどうっていうところから注目してて、1万超えたら1万5000円に行くまで行くと、
うんうん
う
ん、
いうようなね、評論家がそんな話をした時代だったんで、
はあはあ、
よし、1万超えて安定してるわ、次1万5000円やなと思って、そこでドーンと買
う
た
ん、
わ、はい。それで、まあ今ねこの話しようと思ってさっきインターネットで株価調べたら3000になっとるね。
3分の1
以上、
めっちゃ減ってますね。
そうそう、でね、うん、まあ勝った次の週から落ち始めてるんですよこれ実は僕よ、何のタイミングやねんと思ってんけど、まあ落ちて曲がるわと思って、
うんうん、
おったんですけど、このまあなんていうかな、追い金をしなきゃいけないんですね。
はいはい、
あの100万円ぐらいの投資やねんけど300万円ぐらい の、うん、あの投資になるあのシステムってね、
うんうんうん、
その代わりその何十パーセントというのがあるとどんどん追い金していかなきゃいけないんですよ。
あのハイリスクハイリターンやつですね。
そうやね、3倍のリスクになってて、うん、でその株式投資の会社の担当からよう電話携帯にかかってきてね
もう嫌なるでしょ、
仕事してんのに、
うん、
足立さんそろそろ入れてもらうのやばいです言って4、5回あったその電話。
ああ
もう分かりました、いくら最低いくら分かった入れとく言って、
うん、
で最後の最後でも入れる金もないやん、
はいはい、
で最後足立さんもうええわ、
うん、もうええわ
ほんまそこまで落ちたらどうなんの、退場ですって言って、
ああ
言うたらゼロになったら退場やねんね、
はいはい、
で、見事退場になりましてですね、まあなるわね、3000になってる株ですからね、
1万円。そこからもうやらずですか。
もうそれで退場ですよ。
ああ
、うん、あのジエンドってやつですよ。
ジエンドで、
うん、そうそうそう、
リベンジもなしで。
リベンジなかった、なくてよかったね。だけど
まあ、また泥沼ですね、本来、下手したら。
そうそうそう。で、今、退場になってるのに、何回チャレンジしても、僕の場合は。
うんうん。
うん、でね、その株で儲けるっていうのはね、何かというと、快感、快楽なんですよ。
ああ。
一言で。
はいはい。
ね、アクセク働いて、やっと30万円とか20万円とかね、
うん、
そんな稼ぎなわけなんですけども、そこからですよ、
うん、
家賃だ、食費だ、電気代だとかね。
うんうん、
そんなもどんどん引かれてですね、手元に残るお小遣いなんぼやねんって言ったらもう数万円じゃないですか。
もう1割あったらええとこですね。
1割あって3万
1割
そうやな、
うん、
でもこの株っていうのはね今や、パソコンとインターネットでできるわけですから、
はいはい、
ひょいっと買ってね、
うん、
思った通りの方向に動けばですよ、
うん、
もう30万円なんてあっという間に儲かったりするわけですよ。
ほんまあっという間でしょうね、
うん、特に何もしてないわけですからねこっちは。 何にもせえへんのにこの1ヶ月の給料が天から降ってきたみたいな感じあ、これはねもうものすごい快楽なわけですね、
うんうん、
あ、でもしかして30万円やったけど今度300万円儲かるんちゃうかとかね、
うん、
なってくる。3000万円も夢じゃないみたいだね。
もうね、妄想が妄想読んで、
ね、この妄想果てしないよ
強烈ですよね、
うん、でほんまやったらこの30万円儲かったところでやめておけば、
うんうん、
ええねんけども、
うん、
一度ね快楽を味わっちゃうともう止まらへんね。
ああ行きますよね。
行く行くでね、ちゃんと理由があるんですよ、
はい、
うん、それはなぜかというと人間っていうのは根っからの快楽主義やねんね、
うんうん、
で快楽を求めて不快を排除しようとする、
はい、
そういうプログラムっていうのが肉体にインプットされてるわけですよ、
うんうん、
要するにこの快楽主義っていうのはこの本能的なもんやねんね、
うんうん、なるほど。
そうそう、だから、不快はいらへん快楽だけ送れっていうのがね、
うん、
まあ、この人間が望んでるまあ本心っていうかな。
ああ
、うんうん、いいやろ。
僕もね、いや僕もほんまにその方がいいです、
う
ん、
誰でもそうや、
快楽だけあった方がいいですよ。
誰でもそうや、
誰でもね。
そうそう、でもそうはいかへんで、
うん、
これ宇宙の法則やねんけども
はいはい、
なぜかというとこの快楽と苦悩っていうのは、うん、コインの表と裏の関係性ね、
うんうん、
要するにこの快楽を欲しがるっていうのはこの苦悩を欲しがっているのと全く同じこと。
はいはい、
うん、はいはいって、あんたあの例えば快楽セットちょうだい言うて、
ええ、
なファミレス行ったらあの苦悩がちゃんとぴょこっとこのトレイの上に乗ってるわけですよ。
ああ、もうねきっちり漏れなく来るんですね。
そうそう、でね、例えばこのイチローは天才だって言うじゃないですか。
ええ、
もうあのイチローでもこの10打席打席に立ってですよ、
はい、
6回以上アウトになってる。
そうですよね、3割5分とか言うてもね、
いくら天才バッターでもヒットってのは3回ちょっとしか打てないんですよ、
4割でいきませんもんね。
そうそう、だからこのメディアっていうのはね、テレビとか、うん、この活躍した一郎をこうどんどんどんどん重点的にこう放送するわけじゃないですか、
うんうん、
それからその裏の苦悩っていうのは見えてこない。
ああ、そうですよね、
ほとんど苦悩やと思うよ。
はあ、はあ、
うん、でちょっぴりちょっぴりこのシーズンの終わりに快楽っていうのがある、
うんうん、
この10年連続200本安打とかね、
あの200本行く行けへん時ってもう戻しそうなぐらいきつい言ってましたよね。
うん、
なんか特集で見たけど、
まあとりあえず言うても10回チャレンジして6回失敗する世界じゃないですか、
うんうん
うん、そんな世界で生きてるわけやから、まあ大変やと思うよ。
そらね、すごいですよね、
うん、で天才だ天才だって言うけど本当はもう苦悩の連続やと思うね。
うんうん、
それから
と思いますわ。
このうちの補足、苦悩と快楽っていうのはワンセットである。だから、はい、快楽だけプリーズって言ってそうはいかないと。
なるほど、
うん、必ず苦悩ちゃんもやってきちゃうよとそれをね、その法則を今回のダメ太郎さんがですね、実体験をしたと、
うんうん、
まあ、そういうことやねんね。
ああね、まあ、僕もね、うん、こんなことようさんやってきてますよ。ちょっとスケールちゃいますけど。
そうやね、だから、うん、この話っていうのもみんな人生を振り返ってみたらそりゃああそうそうっていうことは必ずあるはずですわ。
ありますよね。
そうでね、これもすごい、ベストタイミングというかね、
うん、
今日この今録音してるわけなんですけども、ちょうど3時間ぐらい前にですね、
はいはい、
くるくるさんっていう男性からメールがいただいたんですよ。
お
う、メールが届きましてね、ちょっとかいつまんでお話しますと、
はい、
くるくるさんが非常にこの信頼していた方がいらっしゃって、
うん、
まあ、その方がですね、すごく夢があってね、しかも利益も入ってくるというね、はい、事業をやっていたそうです、うん、でね、とても魅力を感じたこのくるくるさんがですね、うん、2年前にその事業にドンと投資したそうなんですね、
はい、
でもこの事業というのはですね、最近になってほとんど配当も全く出なかったと、
うん、
そのままですね、資金もなくなって、これ以上の活動ができなくなりましたっていうですね、報告が来た。
あ、なんかえらいショックですよね。
そうそう、で投資した人もまあかなりいたんでしょう、なんかこう大騒ぎをしてて、
うん、
どうしてくれんねん訴訟するぞみたいな話になってるそうなんですけども、
被害者の会できますよね、そんな。
そうそう、でもね、この 信頼した方とも代表者ですよね、事業の、人が出てきてですね、今お金は1円もない、ありませんと、
はい、
でも必ず次のね新しい事業で回収しますから、またこの事業に協力してほしいんですって言ってきたそうなんですよすごいなこの人、なかなか、
いやいやほんまに。
でくるくるさんの悩みっていうのは、この投資したお金は返金してほしいけども、ここのおっさんは信用できへんと、一体どうしたらいいもんでしょうかっていう、まあ、ご相談なんですね。
お
でもね、このくるくるさんのお話とさっきのダメ太郎さんっていうのはね、あの基本的なところは一緒やねんね。
そうですね、
夢があって利益も出る、という快楽を欲しがった、
はい、
すると今回のような苦悩話がやってきたと、いうことですよ。
なんかそのまんまですね。
そのまんまじゃないですか、
うん
うん、ですから、といってもですね、私は別にあの快楽を欲しがってはいけないっていう話をしてるんじゃなくてですね、
はいはい、
もう別に快楽プリーズっていうのは全然 OK なんですけども、快楽を望むのであればですよ、この不快というものとか苦しみがやってくるのを前提にしなければならない、ということやねんね、ですから、コインを空中に投げたら結局表か裏かどっちか出るじゃないですか。
そうですね。
それと同じようにこの得をしても損をしても当たり前やねんというね、そういう心づもりが最初にいるわけですよ。
あなるほどね、
でもこれがなかなかできへん。
できませんよね。
でさっき言ったようにこれ人間の本能がね、快楽を求めて不快を排除しようとする、だから損で終わらすことができへんねん、
絶対勝つまでやりますよね。
そうやねん。だから、損でスパッとこの辺の損で切っとけば、大やけどせずに済んだのに、損で終わらすことができへんっていうプログラムやから、もうこれはいつか得に変わるやろっていうふうに考えてまうわけですよ。
ありますよね。
そうそう、だからね、私もそうでしたけど、ダメ太郎さんのようにこの退場って言われるまでね切ってまうんですわ。
まあ、逆にね、ありがたいことですよね、そこまで退場までさせてくれた方が。
どういうこと？
いや、おったらもっと言ってまうでしょ、下手したら。もう強制的に退場させてもらった方がありがたいですよね、後から思うと。
ああ、まあそれでも破産の人多いね、結構。
ああ、そうなんですね。
だから、まあ退場だって、家売って全ての貯金をなくなるまでやるっていう人もおるからね。
あ、そこまで行って退場ですか。
だから人生退場になってまうね、それ。
そんな人、あ、なるほど。
いる。だからなかなかね、まあダメ太郎さんもメールをいただいてるってことは、まあ普通の生活されてますでしょうし、まだそのマシだよね。
はあ、怖いですね。
怖いよ。もう人間の欲望っていうのはキリがないんです
ほんまですね。
そう、次こそは。でもね、裏が出た、だから次は表が出るだろうなんてね、そんな風にはなってないねんね、
それはもう裏で負けっぱなしもありますもんね。
だからあのイチローだって24打席連続ノーヒットっていう記録があるんですよ。
あ、はいはい、
24打席連続ノーヒット、
まあないですよね、イチローにしたら。
誰もがこんなことありえないということが実際起こってくるのね。ですから、まあ、くるくるさんへのアドバイスとしましてはですよ、またそのおっちゃんを信じてですね、投資するのはいいんですが、今回もまた同じようなことになる、と思って投資をすることですよね。要するに、この金は返ってこへんねやってことを前提に出せばいいってことですよ。
なるほどね。
そうだから、あ、それじゃあ絶対に困るって言うんであれば、ここでスパッと切る、縁を切っちゃう、だからどっちかにしなきゃいけないですよね。
ああ、もうね、割り切り大事ですね。
割り切り大事。そうそう、次はない、あっても同じことが起こる確率が非常に高いでしょうね。
間違いないでしょうね。
あ、それはどうか分からないけどね。だけど、そう思ってやんなきゃダメだってことですよ。でね、まあ快楽の話をしましたけども、この何もこの投資の世界だけのことじゃないんですね。
はあ、そうですよね。
この人間業界すべてがそうなって、例えばですよ、このコイを成就させたいなんてね、 状況だったら誰もが思うかもしれませんけど、これは快楽ですから、そういう快楽を欲しがると必ず苦悩もやってくる。
はいはい、
例えば男性でしたら出世がしたいとかね、出世をして、会社を安定させたい、ね、お店を大きくしたい、
まあ、僕もそうでしたからね
あれえらい手放すのすごく苦しんでたもんね。
いやいや、めっちゃ苦しみましたよ。もう僕自身の存在なくなるぐらいの苦しさですよね。
そうやね。だから、
うん
うん、苦悩もなくなるけど快楽っていうものから遠ざかる。
ああそうですね、
うん、それの対しての恐怖なんですよ、でもいざ荷物を降りてしまったらそれで寝れないってことがもうなくなったわけでしょ。
そうなんですよ。なんやったんかな思う
ぐらい。そうそう、苦悩も一緒になくなっちゃうわけです。そうそうそう。でね、今、まあ、ご説明した通り外の世界に執着して何かを望むと必ず苦悩がやってくる。で快楽と苦悩はワンセットである。
はい、
ですから苦悩がやってきたのは誰のせいでもなくて自分がオーダーしたんだってことで、しっかりと受け入れちゃうってことね。だから、次は快楽がやってくるか苦悩がやってくるか、さあどっちっていうゲームなんで、めちゃくちゃエキサイティングなわけですよ。わからないからどっち来るか、それから僕もですね40年もですね、やってたんですね
そうですよね。
で、どん底に落ちてもうこのゲームをやる気力さえ失ってですよ、でこの快楽と苦悩の法則っていうのをはっきりと分かった時に、完全にこのゲームを降りたわけですわ。で、降りて新しいゲームをやることになったと。それが今やってるこの全く苦悩がないゲーム、題して極楽ゲームと呼んでるんですけども。
極楽ゲームですね。
極楽ゲーム、これがね、まあその先ほどの快楽ゲームを卒業した方はですね、卒業した方または、もうそろそろやめようかなと思ってる方はですね、ぜひこの極楽ゲームに参加してみていただきたいなと思うんですけども、このゲームの概要とか遊び方はですね、このやりますこの極楽セミナーでですね、
3月ね、
新地かけてですね、じっくりとですねやってみたい。ただ話するんじゃなくて実際会場でみんなにやってもらって、どんな感じになるかって僕も楽しみしてるんですけどね。もうそろそろね、2月の頭か1月末ぐらいにはですね、募集を参加募集を開始しますので、またお気楽でお伝えしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。Bum bum bum.